ご理解。第37節。生きておる間は修行中じゃ。ちょうど学者が年をとっても眼鏡をかけて本を読むようなものであろうぞ。今朝より福岡の秋永由紀子さんがお参りしてきて、先日よりお嫁をいただきました。北の町の中村のおばあちゃんがご結界の前で寝ておられますから、近づいてみると死んでおられました。親先生がすぐにご神前に出られてご祈念をなさいますと、生き返られピンピンするようになられたというお届けでした。まさしくこの秋永さんのお夢のような状態が中村さんの信心の上に起こっております。最近お孫さんの病気で以前にも増した若い者にも負けんような信心ができて、毎日生き生きと参拝修行ができています。ここで思うことは、せっかく生きておる間が修行なら、枯れたような修行でなく、生きた修行をさせていただき、お得につながる修行で一生を終わりたいものです。生きた修行とは、喜びが伴うた修行を言うのです。お得につながる修行とか、それこそ喜びが伴うた修行と教えてくださいますが、そういう修行というのは一体どういう修行から出てくるのだろうか。まあ修行というと何か苦しいことのような、きついことのような感じがいたしますけれども、これは稽古と置き換えてもいいのかもしれません。信心の修行と言われる、それは信心の稽古ということですね。ではどういう稽古をするのか。信心はありがたくなる稽古だと師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。そのどうしたらそれが、まあ生きた修行とかお得につながる修行、これは生きた稽古とかお得につながる信心の稽古ということですね。どうしたら、どうなったら、それは結局のところありがたくなる稽古だというわけですね。どういう中にあってもありがたいという結果というのでしょうかね、答えというのでしょうか、まあ、結論とでも言うのでしょうかね。そのどういう中にあってでもありがたいという答えを出す、まあ見つけていくことですね。教祖様がそれこそある時神様からお金が落ちているから拾いに行けと、お悟しというのでしょうか、お指図というのでしょうか、まあ、あったわけですね。それで教祖様が神様のお指図の通りに歩き回られるわけですけれども、結局お金は落ちていなかった、それで落ちていなかったなと、それに対して教祖様がお金は落ちていなかったけれども、まあ久しぶりに歩かせていただいてありがとうございますというのでしょうかね。そういうそこにありがたい、神様ありがとうございますという答えを出しておられますね。もしこれが神様が嘘ばっかり言ってとか、言われた通りにしたけれどもお金は落ちてなかったじゃないかと不満を募らしたり、まあ神様に愚痴を言うようなことであったならば、これはまあある意味失敗だったということになるのでしょうかね。神様はその時に教祖様に試しようがないと、その方は試しようがないとおっしゃっておられますね。たとえ神様から 嘘のお知らせをいただいても、まあ、ある時などはそれこそ誰それが亡くなったからお悔やみに行けと言われるお知らせをいただいておられますね。で、行ってみるとその亡くなったと言われる本人がピンピンとして出てこられたと。それで戻しのお風邪は重装倍と言って帰れと言われるようなお話もありますね。神様が必ずしも本当のことばっかりを言われるとは限らないわけですね。その教祖様のお心をお試しになさるというようなお知らせもあるわけですね。もちろん私どもがいただく成り行き、師匠が教えてくださる成り行きにもそういう成り行きがありますね。一切の成り行きがそれこそうまくいくことばかりではない、ありがたいことばかりではない、たまにはそれこそこんなことがあっていいのだろうかとか、神様からまあ嘘をつかれるというのではないかもしれませんけれども、そういうこともあるようですね。そういう中にあってでも、神様からどういう仕打ちをされてでもありがたいという答えを出していく、そういうありがたいという答えをまあ見つけ出すというのでしょうかね。そしてたとえどういう神様の仕打ちの中にあってでも、ありがとうございますと言えるような私どもの心を作っていくというのか、そういう稽古をさせていただくということでもありますね。そのではどうしたらどういう中にあってでもありがたいという答えが出せるのか。私どもが例えばありがたいと感じる心が私どもの私利私欲を満たされた時、あるいはその我情我欲が満たされる時だけにありがたいと感じるような私どもであったのでは、神様から嘘のことを教えられたり、あるいはその何て言いましょうかね、私どもの願い通りにはいかないような時にはとてもありがたいとは思えませんね。ありがたいという答えが出せない。ではそのありがたいという答えを出せるようになるためにはどうしたらよいのか。それは私どもの願いがより育つことでもありますね。それこそ私利私欲が満たされることだけを願うというその願いから、私にかけられた神様の願いが成就することを願う願い、あるいは自らの心を育てるということに焦点を置いての信心であったり、それこそ人様のこと、人様の助かりを願える信心、願える心が私どもの中に育ってくる。そうなった時に初めて、それこそたとえ自分にとって不都合なことが起こってきても、ああ、このことによって心を育てることができるのだ。今私の願いは成就してないけれども、このことによって神様の願いが成就していっているのだ、あ、このことによってこのことを人が助かるための修行とさせていただこう、そしてどこかで人が助かるに違いないといったような、その今まではとてもありがたいとは思えなかったようなことにありがたいという答えを見出すことができる。あ、このことによって神様が私の心をもう一回り大きく育てさせてくださっているのだ、私の至らないところを気づかせてくださっているのだと、その何と言いましょうかね、そういうどういう中にあってでも 神様ありがとうございます。というありがたい。という結論というのでしょうかね。答えを出すことができる。そのありがたいという答えを見つけ出すための稽古。そのありがたいという答えを見つけ出す。そのためには、やはり私どもがただ私利私欲を満たされた時にありがたいと感じるありがたさだけでは、いろんなことが起こってきた時にありがたいという答えは出せませんね。そこに私どもの願いが育つというのでしょうかね。自らの心を育てる、磨くことであったり、人様の助かりを祈ることであったり、神様の願いが成就することを祈る私であったり、というように、私どもの心が育った時に初めて、どういう中にあってもありがたい、という答えが出せる、私になる、ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。